寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は前回に引き続き、寝ても眠れない日本人へ放送100回記念公開収録の会場からたくさんの市民の皆様とともにお届けいたします。はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。今日は99回目の放送ということなんですけれども、
はい、
はい、ではどのようなお話をしていただけますか。
はい、やはり何といっても今ですね、はい、舞鶴市民の中に大きな問題としてありますパーム油の火力発電、はい、この問題について触れてまいりたいなというふうに思います。私も地元の北の自治会の勉強会、そしてこの前も大野辺の、舞鶴市、それから下地造船等を含めた説明会、まあ、行きましたのでね、その体験に基づいてご報告をします。あくまでも現場主義です。きちっと現場に行って体験して感じたことをお伝えする、これは僕の信条なので、まあ、ここに基づいていきますが、その後ですね、ボリビアの方からガディールさんという方が来ていただいてます、来ていただいて、そして、このパーム油の火力発電所の問題について世界的な視野でこれを捉えたらどういうふうな問題としてあるの、残っているというか捉えないといけないのかって、こういったことについてお話をいただきました。舞鶴市の 80% 近くのこの大きなスペースをですね、ほとんどというか全てパーム油、油石の農園にしないと、これから舞鶴がやろうとしている66メガワットの大きな発電のパーム油を賄うことができない。舞鶴の 80% ですよ皆さん、それ以上だと言われてますけども、ということはかなり自然破壊が進むということは当然です。がしかし国際的に見て法的に問題のないヤシの農園の作り方をやっていくんだということでしたけれども、実際インドネシアを中心に8年間そういった違法または森林伐採を含めた自然破壊を止めようとする団体、まあ、こういったことに関わっている、まあ、あのガディールさん、これはですね CBD、コンベンションオンバイオロジカルダイバーシティということの CBD の略なんですけどね、生物多様性条約、まあ、これ COP とかでですね、こういったようなことがいろいろと勉強されたりもしますけれども、そこで国際的な活動をされているガディールさんから、まあ日本の今のこの舞鶴というところに来て実際に現状を見てどう感じになったかと、こんなところにこれ作ったら大変ですよと、まあ、当然そうですね。で、住民の方々とも触れ合いの時間を持って住民の人たちの思いも伝えていただきました。舞鶴市の説明会大野辺の時に行った時に、あくまでも物差しは経済活動であります。フィットっていう一つのシステムがありまして、こういったシステムに基づいてバイオマスを中心とした再生可能エネルギーについての取り決めがあります。その中で、まあ、以前の期限の中で申請をしてしまえば1キロワットあたり24円で電気を買いますよと、 それを今13円ですよね。もう半分近くに減ってます。13円だったらやらないんですよ。24円で儲かるからやるんですね。でじゃあなんで大延べ、あ、ごめんなさい、北地区のあそこなんですか。福井小学校も近いのにと、送電するのに非常に低コストだからと、こういうお返事返ってきました。あくまでもそこには市民の命がどうってこと一切出てこないんですよ。送電システムを考えたときに非常に安くできるから、じゃあ高かったらやらないんだねと、こういうことですよね。まあ、そういう中で市民の命が全然優先されてないじゃないですかということを言ったときに、先週も言いましたけども、まあ、前鶴瀬川部長の方から、いやいや市民の命を優先して私たちは考えていきます、だからそういった意味できちっと協定書を作ったり、まあ、要するに契約書を、ね、作って、このパーミュー火力発電所ができてから匂い騒音こういった違反が起こったときに確実に一時停止をして、その改善策を図るという、そういう協定書を作れば安心できるでしょ皆さん。そういったことを作りますから、ぜひ信じてください、安心してください。いいですか皆さん、これで安心できると思ったら大間違いです。もう分かりやすいお話しますね。私が今先月、例えばお正月に藤本さんから10万円借りました、2月末日に返しますよと言って協定書、約束書を交わしてます。ところがちょっと他にやっぱりお金がいって、2月末に10万円藤本さんに返せないんです。ごめんねと、田中さんそれ違反じゃない、契約書にちゃんと書いてるよねって、返してよ、いやいや、じゃあ1000円だけ返すと。何言ってんの、10万円貸したのに1000円だけって、それおかしいじゃない、契約違反だからちゃんとしてよ。で藤本さん困りますよね、じゃあ次何をしないといけないか、裁判所に訴えて私の資産の仮差し押さえをするとかっていう裁判手続きをしないと、私から返済というかそのお金を取れないんですよ。協定書いくら作ったとしても、まあ行政なりそういった運営会社が約束を守って匂いとか騒音バンバン出して困るよということが起こっても、協定書に違反しているということをきちっと明確にした裁判を起こさないとダメなんですよ。それに何ヶ月何年とんでもないお金がかかってきます。だから条例を作らないとダメ。ただ単に条例作ってこれを違反したら取り締まりますよということを言ったところでダメなんです。罰則規定のある条例を作って違反したら即刻営業停止、または賠償請求、賠償額を明確にしておいて、それを即刻翌月までに近隣の皆さん方に全部お支払いする。そこまで明確なものを作って、法律に基づいて違反したらすぐ取り締まって、その違反をに対する、まあ、ちゃんとした保証ない対処方法をしなさいということまでやらないとダメだということを知っておいてください。協定書作ったら大丈夫だからって前づるし言います。そんな問題じゃないですよ。そっからは大変です。僕もうちの商品のいろんなコピー品を作られてる、卵を置いて割れないっていうクッション今いっぱいテレビで売ってますよね。あれうちの写真勝手に使ったりしてやってて、今うちの顧問弁護士通じてアマゾンとかヤフーでうちの類似品売ってるところに警告しましたけども、無視するので、今消費者庁から通達を入れてます。これに何ヶ月もかかってます。これに何十万じゃないです、何百万ってお金かけて、これからまた裁判やるんですよ。協定書作って約束ごと、日本の法律では人のもの勝手にまれて、人の写真勝手に使って売っちゃいけないよと書いてます。でもやってます。取り締まろうと思ったって、あんた違反ですよと書類送ったって、受け取り拒否で返ってきます。そうすると裁判かけるしかないんですよ。協定書ってそんなもんだということを知っておいてください。だから騙されてはいけないとはここまで強くは言いたくないけれども、それが契約協定書の実態ということです。それともう一つ大事なこと、ガディルさん言ってました。コップで今までこういった生物多様性に関わる環境保全の運動をしている人たちの命が狙われて、実際に亡くなっている人がかなりな数いると。一つの機関の中でコップの、まあ、毎年ぐらいありますからね、この1年間でその運動家活動家が殺された、その人たちの遺影を持って牛歩戦術でゆっくりゆっくり会場を歩きながら PR するんです。こういう尊い命が失われた。今日ここでこのラジオで公開放送するということはどういうことか。私たち この北のパーム油火力発電に関わる反対運動をする人たちの命を守るところということにつながるということです。この電波に乗せるということを既成事実としてきちっとやってしまえば、そういう運動をしている人たちに対して舞鶴市、そしてここに関係のある方々、福知山のパーム油の問題火力発電所の人もそうです、 HIS に関わる東北農でやってるパーム油火力発電所に関わる人たちもそうです、いろんな方々が関わってきて関心持ってくれます。これをラジオの放送に載ってるわけですよ今。ということはみんなが行政監視、パーム油火力発電所の運営についての監視をしているということです。そうするとそう簡単に命は狙われません。私も命がけでこの話をしているわけです。ガディールさんからも気をつけてくださいよと、ね、今日もこう来ていただいている中にもう命がけで私以上に反対運動をやっていただいている方々もいます。それぐらい大きな問題だということです。280億円というこの舞鶴市にできる火力発電所が私たちの運動によって中止になったとすると、280億円の発注元から下請けで受ける会社があったとして、仮に10億円の売り上げが立つ工事が回ってくるとしたときに、それがゼロになってしまうんであれば、まあ私の命を奪ってでもこの火力発電所を設立するということにいけば、近い将来10億の売り上げが立ってくる、私の命と10億円とどっちが重いかということを平気で考えて、そういったことを平気でやってくる人たちがいるということ。また国内の問題だけじゃないですよ。パーム油火力発電所にはパーム油という油ヤシを使います。この油ヤシ農園に関わる人たちはインドネシア、マレーシアにこの油ヤシは栽培されます。そこから命を狙ってくるやつもいるということですよ。だって舞鶴で火力発電所なくなってしまえば、舞鶴市の 80% 以上のスペースに作る油ヤシによって大きな売り上げを毎年得ることができるにもかかわらず、向こう20年間決まってますよね。それを止められてしまうということになったら大変だということで、そういった諸外国から私たちの活動を阻止する力がかかってくることがあると思います。まあ、こういったようなことを実際活動されているガデール氏からも忠告をいただいたりしておりますので、今日この場でこういったお話ができたということは本当に尊いことであるというふうにお伝えをさせていただいて、99回目終わりにしたいと思います。
この番組は FM 舞鶴のホームページから過去の番組、最新の番組、ポッドキャストでいつでもどこでもお聞きいただくことができます。ぜひ前回の放送、そして前々回の放送も合わせてお聞きください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。